エステティシャンマインドで毎日を明るく元気に美しく。皆さんこんにちは。日本エステティックサロン経営学院学院長の草野由美子です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、草野さん、前回からですね、草野さんの学院ジェスマの、4つのコースをね、ご紹介いただこうということで、前回はそのファーストステップ、運営管理コース、ご紹介いただきましたが、今日はその次のステップについて伺いたいと思います。
はい。はい、そうですね。今日は次のステップで、まず、前回お話しした運営管理コースっていうのは、まあ、技術知識を習得して独立された方って、その運営管理に関してね、こう、計画を立てて進めていくっていうこととか、あとは、集客も含めたね、全体のマーケティングだったりとか、学ばずに独立してしまうことが多いので、やっぱり最初の経営のつまずくポイントになりがちなわけですよね。まずそこを学んでもらって、まず一人でサロンを、この、繁盛させていくというかね、成り立たせていく、継続させていくっていうね、まずそこを学んでいただくコースが運営管理コース。で、その次に、こう、運営管理コースも含めて、こう、自分のサロンがある程度お客様もいっぱい来ていただいて、まあ、売上的にもね、安定してきて、まあ、次に進みたいなっていう時に、ここで、やっぱり取り組まれるのが、スタッフの募集なんですよね。
人を増やす。
やっぱ自分が、こう、もう手一杯になってきて、忙しくなってきちゃったので、まあ、ここで人を採用しようかなと思われる方が多いですよね。
はい。
はい。で、まあ、そこで、前々回、ゲストで来てもらったね、浅野さんがお話ししてたと思うんですけれども、まあ、とりあえず、なんかいろんな形で募集かけて、で、知り合いの方で、知り合いのつてで、まあ、採用することとかって、比較的一人サロンさんって多いんですよね。
はい。まあね、知り合いだったら安心かなっていう気はしますけど。
そう、それで失敗するケースがとても多い。
失敗するんですか。
もう結構個人サロンさんあるあるなんですけれどもね。そう。で、なんで失敗しちゃうかっていうことなんですけれどもね。まず、この自分が忙しくなったから、誰かに手伝ってほしいなと思って、経営者側は自分のために誰かに手伝ってほしいと思うわけですよ。
まあ、そうですね。
そう、経営者側ってね。
そうですね。
で、誰かを採用して、まあ、自分のこう代わりにやってもらう人を増やしていこうと思うわけですよね。だけども、この、皆さん、こう、お勤めしたことがね、こう、聞いてくださってる方も、自分で勤めたことがある方って、一度、こう、考えていただきたいんですけど、アルバイトであれ、パートであれ、経営者のために働く人ってほとんどいないですよね。
そうですね。
そう、自分のために働きますよね、みんな。自分がこうお金を得るとか、お給料を得るとか、まあ自分のこう何かこの興味のあるお仕事にチャレンジしたいなだったりとか、基本的には会社のためにという、まあそのサロンのためにというよりは、自分のために働くわけですよ、みんな。
そうですよ。
そう。まず最初の段階、そこを理解しておかないと、まずはおかしなことになるぞっていう。とこなんですね。
じゃあもう最初から見てるところが、
違う。
本当だ。言われてみるとそうですね。
そう。まず最初にボタンが掛け違ってるっていう。
いきなりボタンが散ってる。えらいことですね、これね。
そうです。なのでね、人を、このやっぱ雇用しようとすると、まあ、雇用主側のこの義務とかがあるわけですよね。そう。だからそういうことも事業者責任みたいなところを知らずして、まあ自分がちょっと忙しくなってきたから、誰か手伝ってくれる人を募集しようみたいな感じで、もう一番最初はやっぱり なりがちなんですよね。そうすると、まあ経営者のマインドと、この、この知り合いをつてに紹介してもらったからって言って、まあ採用された人の、この、その気持ちのズレっていうのがとても大きいわけですよね。
これは難しいですよ。だって、もし一人だけ採用とかだったら一対一になっちゃうから。
そうです、そうです。まあ、基本的には一人採用だからね。
そうですよね。
最初は。
これ、 大変だ、認識合わせしないと。
そうなんです。なので、まず、そのマインドのところで、まあ、
はい。
経営者は自分のために誰かと思うところ、まずそこのマインドを切り替えておかないと、この採用される人ってどんな、アルバイトであれ、パートであれ、どんな形であれ、自分のために働きに来るんですよっていうことを、まず知っておかないといけないっていうことなんですね。まずここ一つ目。
本当だ。ああ、なんか、言われてみれば、ああ、すごい、そこだと思って、ベーシックなんだけど、でも、気がつかないとこかもしれませんね、意外
そうで
と。
す。そうなんで
ね
す。まあ、そこがまず一番最初、マイン
え。
ドの切り替えで大事なところになって、で、その次に、いきなり募集かけて採用しちゃうということが多くて、まだこのサロンに来てもらった時に何をしてもらうのかっていう具体的に決めないで、で、その自分の仕事の、こう、を、こう、何を、自分の仕事の中の何をこうしてもらう人を採用するのかっていうのも決めないで、もう募集かけて、たまたま、まあ、ある意味いい人がいたからとか、まあ、なんとなく性格的に良さそうな人だからとか、人柄で、だけで選んでしまうとか。なので、こう、採用するときの採用基準もないんですよね、最初の段階で。
まあ、つまり、なんとなくってやつですね。
あ、そうです、そうです、そうであ す。
らー、またちょっとまだトラブルの匂いがしてきました。なんかちょっと、匂ってきましたよ。
そう。で、このね、この採用された側も、まあ自分は、まあ例えばエステティシャンの経験があったとしても、お店によってメニューも違ければ、施術も違うので、まあある意味経験はあっても、ちょっとゼロからに近かったりするわけですよね。
そう
お
です
店に
ね。
よってはね。で、その、例えば、こう、お店側のオーナーさん側としたら、経験者であれば、まあ、ある程度もう即戦力だろうと思っちゃうわけですよ。そう。なかなか今、即戦力で採用できるっていうことは、本当に今、エステティシャン不足なので、あまりないかなとは思うんですけど、たまたまいい人に出会えばそういうこともあるかもしれないですけど、それこそたまたまなのでね。じゃあ、例えば、まあ、多少なりとも経験者の方を採用するにしても、今はエステティックサロンって結構メニューが細分化されてるので、まあ、トータル的にフェイシャルもボディも脱毛もやってきてましたよっていう人は少なかったりするので、まあ、フェイシャルだけやってました、ボディだけやってましたとかね、まあ、いう方がいたときに、じゃあ自分の、サロンの業務の何から、こう、その方に、やってもらうのかっていうこととかを、本来は先に人を採用する前にする準備っていうのをかなりたくさんあるんですね。
そうですよね。だって経営者の方の世界なわけだから、そこ理解していただかないと、ね、過去の経験は終わりかもしれないけども、やっぱちょっとこう、毛色がなんか違ったりもしますよね、きっとね。
そうなんです。でね、何をするかって言ったら、一番最初は、自分が朝、こう、サロンに行って、そこから何をしてるのかっていうのをまず全部リスト化してもらうんですよね。そう。それで、今度は、メニューに対しても、こう、フェイシャルの場合だったら、クレンジングから最後の仕上げまで、まあ、工程を全部リスト化していくっていう、このマニュアルを作っていくみたいなことをするんですけど、まあ、そういうことが準備されない、前に、こう、誰か、いい人がいたって言って、こう採用してしまったとしますよね。そうすると、こう、リストもなければマニュアルもない状態で、もう個人の人柄に頼っちゃうことが多いわけです。
そうなりますね。
そうするとね、まあ自分が、こう、接客して施術をしているときに、新しく採用した人は、まあ自分の気づく範囲でしか動けないんですよね。
そうですね。
そう。で、その気づく範囲に対してオーナーさんが、まあよくやってくれてるなと思うか、もしくはもうちょっと気遣ってくれたらいいのにと思うかって言ったら、もうちょっと気遣ってくれたらいいのにって思う方が、やっぱ大きくなっていくんですよ、気持ちの上で。そう。で、じゃ自分は接客して施術をして、プラス今度は教育しなくちゃいけなくなってくる。そこにリストもなければマニュアルもない状態で口頭で指導するだけだと、こう、言葉も足らなくなるし、相手の理解も進まないわけですよね。
そうなります。
そうなるんです。で、 一回言ったと思ってる人は、一回言ったらやってくれると思うわけですよ。
そう思いがちです。
ですよね。で、一回言ってもやっぱり言われた方って、もうイメージもよくはつながらなかったりすることもあるので、こう理解ができてない状態の時も結構あるわけですよね。そうすると、前も言ったじゃないみたいなことになってきて。
なりますね。
そう。なので自分はある意味忙しくなってきたから、誰かに手伝ってほしいと思ったのに、その教育をするというプラスアルファの時間余計かかったりするわけですよね。
そうですね。
なので、どちらかというとオーナーさん側がちょっとイライラし始める。
だんだんやばくなってきた。
その採用された側ね、スタッフ側も、例えばこれね、誰かのご紹介とかで入った人とかだったら、その紹介者に対してちょっと愚痴が出てきたりとかするわけですよね。
来た。
で、やっぱりこう、その人の、こう、人の能力として、こう、求めてしまって、その人が自分の気に入る動きをしてくれなかったら、なかなかやっぱりこう人間関係がうまくいかなくなってしまったりとか。して、じゃあ、その採用された側って言ったら、ある意味最初の段階って指示待ちなわけですよ。自分からこう動いて、されることもあるかもしれないけど、どちらかというとポイントとしてはやっぱ指示待ちなので、きちんとした指示を出してあげないと何をしていいかがわかんないわけですよ
そ
ね。
うですよね。
で、その指示を出されたとしても、やっぱりこう技術的にもちゃんと統一していかなきゃいけなかったりするところもあるので、そういった意味では、こう、オーナーさん側にすると、忙しかったプラス教育の時間がかかるから、より忙しくなっちゃうし、スタッフ側からすると、ちゃんと教えてもらってないのに結構当たりが強いんだよね、みたいなね、ことになってくると、お仕事してても、ちょっとなんかこう、つまらなくなるというか、楽しくなくなるというか。
溝ができちゃった。
そう。みたいなことを、もう本当あるあるなんですね。小さなサロン一人目の採用って。
もうね、簡単に想像つきますね、その状
い
況。
ますよね。
ね、
そう
二人
な
だっ
ん
たらなおさらね。
ですよ。そうなんですよね。たまたま、まあ、いい人が採用できてっていうこともあるかもしれないですけど、多くはやっぱり準備ができてないと、一人目の採用を、まあ、そういう形でね、ちょっとこうパターンは違えど、そんな形でうまくいかないっていうことがとても多いです。
はですね、今、私、父さんでお聞きしたから、って思いましたけれども、だけど、当事者の方からすると、その場面場面で、あれ？ってなりますよね、きっと。
そうなんですよ。そう。で、まあ、オーナーさんの心の中だと、自分って、もうそのお店にすると、まあ、パーフェクトな人なわけですよ。自分ってね、全部できるパーフェクトな人じゃないですか。で、いきなりそのパーフェクトの人ができることを、新しい人に求めてしまうっていうね、なんか気持ちの中で。なんでこんなこともできないんだろうって、なんでこれぐらいしてくれないんだろうみたいなね。ことに、こう、なってしまいがちなんですね、気持ちの中ではね。
なるでしょうね。
そうなんです。なので、まあ、ここはね、どちらかというと、まあ、大手さんとかで、企業の中で、サロンでお勤めしてても、店長がいて、スタッフがいてっていうような、まあ、そういう勤務をされてきた方は、まあ、多少なりともその中で働いてきてるので、あ、マニュアルって必要だよね、とか。まあ、自分がなんかこう、お掃除とかのね、衛生管理のチェックするにしても、自分一人であっても、なんかこう、何もリストがなくてチェックするって忘れがちだよね、とかって気づくんですけれども、
そうです
気づいて
ね。
そういう準備とかされてるサロンさんはある程度なんかね、順調に成長してたりするんですけど、まあそういったこう、経験があまりなくて開業された方とか、なんかこう、マニュアルを作るっていうこと自体があまりこう、理解できてなかったりすると、もう本当にその採用ってうまくいかなかったりするんですよね。なので、まあ、この人材育成コースっていうのは、一番最初に、まずサロンの業務をリスト化するっていうね、リストにきちんと整えていくっていうこととか、あとはその、スタッフの雇用準備をしていくっていうのを、まずそこ、結構時間をかけるんですね。 で、例えば、自分の業務をリスト化していくと、
はい。
スタッフの採用じゃなくてもいい場合もあるわけですよ。自分が例えば経理的なところが苦手だなと思った時に、まあ、そこに対して誰か専門家経理士さんみたいなね、方に依頼をして自分の業務を減らしていくっていうことができたりするわけですよね。なの
ワークサービ
で、
スを外注するってことですね。
そう。
例えばね、一例として。
そうです。なので、まずは業務をリスト化していって、自分がこの忙しくなっているところで、どこをこの外部に委託できるのかなっていうのを考えるのも一つの方法で、そう。まあ、そこから今度は技術者として誰か、採用しようと思った時には、もうどのレベルの人を採用できたのかっていうので違ってくるので、まあ、本当にまだキャリアの浅い人を採用した場合だったら、どこから、そのリストの中のどこから、その人にしてもらうのかっていうのをきちんと、住み分けておくっていうのがね、必要になってくるんですね。で、今度は、その次に、例えば、この衛生管理の、チェックリストみたいな、よくレストランとかでもね、お手洗いにお掃除したよみたいなチェックリストがあったりすると思うんですけど、ああいうのを今度は自分でも作っておくわけですね、チェックリスト。で、自分が衛生管理のチェックする場合は、チェックリストだけでいいけれども、これ、スタッフに対してやってもらうとなると、チェックリストプラスどうやってやるのかっていう内容まで必要になってくるわけです。
そうですね。
ここはこういうふうに整えてください。こういう消毒を使ってくださいみたいなことをね、きちんとそれがマニュアルになるわけですね。テキストになるわけですね。なので、まあそういうマニュアルとか、まあテキストの準備っていうのが人を採用する前に必要ですよっていうところです。
めちゃくちゃ大事なとこですね。
そうなんです。なのでね、まあそういった意味では、人材を募集する前に、そういったこの募集するための準備ですね。準備をしていくっていうのが、この次の人材育成コースで、まずは採用前の準備、そして採用の時にどういうところを見るのか。もう人柄だけ、まあ人柄もちろん大事なんだけど、人柄プラスアルファ、プロとしてのね、キャリアだったりとか、何ができるのかっていうのをどういうふうにね、評価して採用していくのかっていうところとか、あと、この次のステップとしては、採用した後、今度はエステティシャンから今度指導者にならないといけないので、指導者としてのスキルを高めていくっていうことですね。で、まあ、リーダーに求められる指導力とか、あとは今度人材育成として、この理解を深めていくということとかね。まあ、そういったことを、学んでもらうのが次の人材育成コースです。
これ本当に何となくでね、採用してしまって、うまくいかないってなると、ちょっと大人ってね、なんか残念なことになってしまいますもんね。
そうです。もう本当にね、個人サロンさんあるあるだなとは思っているので、まあ、ここがね、理解できると、やっぱり今人材不足だと言われている時代にね、本当に自分にとっていい人を採用して、その自分のサロンの中で皆さんね、採用された方も成長していけるっていうね、まあそういういい流れができるかなっていう感じですね。
すごい勉強になりました。なんか、また、もう、私の、エステサロンはどんどん成長してる気がします。
成長してますか？ よかったです。
エアーでなんか私のエステサロンがどんどん成長してますよ。じゃあ、次回はどんなお話が聞けますか？
次回はね、その人材育成をして、これスタッフがある程度、4、5人育ってきたとかね、もうそういう段階になってくると、責任者育成とか、で、じゃあ、例えば次は2店舗目を出そうかとか、そういうふうになってきたときに、ちょっとね、事業を拡大していこうかなってするときに、今度は責任者を育成していかなくちゃいけなくなってくるんですね。なので、次のステップは、事業拡大コースというね、コースになります。
次回も楽しみにしております。
あり
ありががとと うう
ご
ござ ざい
い
ま
まし した
。
た。今日はね、人材育成コースのお話をさせていただきました。それでは皆様、今日も一日、明るく元気に美しく、ご機嫌にお過ごしください。